姿勢あれこれ10ページ。長崎市名誉市民土山秀夫氏がご逝去されました。長崎市名誉市民で長崎大学元学長の土山秀夫氏が9月2日に92年間の生涯を終えられました。昭和20年8月9日に投下された原子爆弾でお兄様のご家族4人を失いながらも、長崎医科大学の医学生として負傷者の救援活動に従事されました。長崎大学の学長を退任した後、本格的に平和活動に身を投じ、平成12年からは核兵器廃絶地球市民集会長崎を4回にわたり開催し、核保有国などへ核兵器廃絶をアピールされました。さらに平成24年の核兵器廃絶研究センターレクナ RECNA の設立を提言するなど、核兵器廃絶にご尽力されました。また平成2年から27年までの長きにわたり、8月9日の長崎原爆の日に読み上げる平和宣言文の起草委員を務めていただいたほか、平成10年から22年までは国際政治や平和について広い視野で論議する平和推進専門会議の座長を務めていただくなど、学者としての理論と悲惨な被爆体験を土台とした感性を両輪に、長崎の平和活動を牽引してこられました。こうした功績を称え、名誉市民として顕彰された土山氏は、穏やかで包容力のある人柄で誰からも愛されました。土山氏に哀悼の意を表すとともに、今の長崎の平和活動の基礎を作ってこられた意思を受け継ぎ、核兵器廃絶と恒久平和の実現に向けて力を尽くしていきます。写真、平成22年に名誉市民となった土山秀夫氏。ご自身の被爆した体験を踏まえ、核兵器廃絶運動に精力的に取り組み、国内外に向けて積極的にメッセージを発信されました。問い合わせ、秘書課、電話 829-1110。 10月から支所行政センターは地域センターに変わりました。支所行政センターなどを再編成し、市内の20カ所に地域センターを、4カ所に総合事務所を置きました。地域センターではこれまでの証明書の発行や戸籍届の受付などに加え、地域のまちづくりの相談ができるようになりました。職員の拠点である総合事務所には専門職員を配置し、皆さんのお困りごとに素早く対応します。各種手続きや相談の際は、まずは地域センターへお越しください。総合事務所ごとの新体制、中央総合事務所、総務課、地域福祉課、生活福祉1課、生活福祉2課、地域整備1課、地域整備2課、地域センター8カ所、中央、小倉、小坂、西浦上、名目市、福田、茂木、式見、東総合事務所、地域福祉課、地域整備課、地域センター2カ所、氷見、東長崎、南総合事務所、地域福祉課、地域整備課、地域センター7カ所、土井の首、深堀、高柳、硫黄島、高島、野茂崎、三和、北総合事務所、地域福祉課、地域整備課、地域センター3カ所、三重、外目、近海、その他、新設された組織と廃止になった組織。市民生活部市民課は廃止し、手続きなどは中央地域センターで行います。中央地域センターのフロア図は17ページに掲載しています。福祉部臨時福祉給付金室を廃止しました。水産農林部では農業振興課、農林整備課を廃止し、農林振興課を新設しました。土木部では道路建設課、土木維持課を廃止し、土木建設課を新設しました。まちづくり部では緑の課を廃止しました。 教育総務部の7教育センター、高柳、硫黄島、高島、野崎、外目、三和、金海を廃止しました。手続きなどの内容について動画でもお知らせしています。 QR コードがあります。問い合わせ、行政体制整備室、電話 829-1124。 新庁舎建設の市民ワークショップを開催。8月26日、新庁舎の基本設計を進めていくにあたり、市民の皆さんから意見をいただくために、第1回市民ワークショップを行いました。ワークショップでは、まず現庁舎の見学を行い、待合スペースの狭さやバリアフリーに対応できていないなどの現状について意見をいただきました。また、設計者の技術提案について説明し、参加者から内容に対する印象や疑問点などが発表されました。写真、ワークショップには約80人が参加しました。会場の様子です。問い合わせ、大型事業推進室、電話 829-1411。 視覚障害者の被爆体験記展示本の寄贈を受けました。視覚障害がある被爆者佐々木浜子さんの自らの被爆体験記を国立長崎原爆死没者追悼平和記念館が展示本にし、市に寄贈しました。佐々木さんは3歳の時に視力を失い、19歳で被爆しました。本のタイトルは、いつもと違う光と爆音を感じた瞬間。全10ページの本には、被爆当時の様子や、戦前戦時中の暮らしぶりなどが記されています。佐々木さんは、戦争はせずに平和に暮らしていけるように、たくさんの人に読んでほしいと話しました。写真、8月25日、市役所を訪れた被爆者の佐々木浜子さん。市長と談笑しました。問い合わせ、平和推進課、電話 844-9923。 潜伏キリシタン関連遺産を現地調査。9月4日から14日までイコモス、ユネスコの諮問機関の調査員が平成30年の世界遺産登録を目指す長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産の構成資産の調査を行いました。調査員は信徒発見の舞台となった大浦天主堂など6市2町の12資産について保全状況などを確認しました。イコモスは調査結果をもとに来年5月ごろ世界遺産にふさわしいかどうかの判断をユネスコへ勧告し、夏の世界遺産委員会で登録の可否が判断されます。潜伏キリシタン関連遺産は2世紀以上にわたりキリスト教が禁じられた中でも密かに信仰を守り続けた歴史を物語る大変貴重なものです。市では世界遺産の登録に向けて今後も取り組みを進めていきます。地図、長崎熊本両県にある12の構成資産、そのうち大浦天主堂、外目の質集落、外目の大野集落の3つが長崎市にあります。問い合わせ、世界遺産推進室、電話 829-1260。 長崎に生まれてくるすべての子どもたちを祝福。8月30日、株式会社テレビ長崎、株式会社 FM 長崎が実施する長崎県内で赤ちゃんが生まれた家庭に初めて箱を送る取り組みが長崎創生プロジェクト事業に認定されました。写真、アルバム、絵本、童謡カード、子育て支援グッズが入っています。田上市長と関係者の認定式の様子です。問い合わせ、長崎創生推進室、電話 829-1355。